おはようございます。高原剛一郎です。さて、東北地方を襲った東日本大震災から1ヶ月経ちました。被害の全貌は時間とともに明らかになってきました。空前の大震災に類例のない大津波、さらに原子力発電所の放射能漏れが重なりました。この未曾有の大災害に被災された方々に改めて哀悼と激励のご挨拶を申し上げます。私はこの想定外の痛ましい大災害から立ち上がる東北人に日本人として誇りを覚えます。と同時に、この大惨事の中で私の元に寄せられる多くの質問に答える意味で、今日は聖書の箇所をまずご紹介したいのです。聖書はこう言っています。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。ここにキリストがこの世に来られた三つの理由が語られています。まず第一に、今の悪の世界から私たちを救い出すためだって言うんですね。実は神様の目から見ても、今のこの世界は善が支配する良い世界ではなく、悪の世界、不完全で人間を傷つけ痛めつける世界なのだというんです。私も地震や津波や様々な天変地異を目の当たりにするとき、どうも今の地球はおかしいぞ、何かが狂ってるぞ、こんな自然界は重大な問題を抱えてるに違いないという思いが湧いてきて仕方がありません。というのは、この世界はあってはならないことが次々に起こっているからです。地震学者によると、日本列島は4枚のプレートの境界線上に乗っかっているそうです。このうちの太平洋プレートは毎年8センチずつ北西に向かって移動しています。一つのプレートが隣のプレートに潜り込むようにして突き進んでいるというんです。しかも近年、この近くに蓄積したエネルギーが非常に活発化しているというんですね。世界で起こるマグニチュード6以上の地震の2割は日本で発生しています。しかもあと30年以内に直下型大地震が東京で発生する確率は 70%、大阪で東南海地震が起こる確率が 60% です。 60% というのは、いつ起きてもおかしくないという数字です。そんな島の上に1億2000万の命が生活しているということを思うと、地球はどうなってしまったんだろう。今の地球は大きな問題を抱え、それが隠しきれなくなっているんではないのか。そしてそんな世界であるのはおかしいと思えてくるのです。ところで、何と比べておかしいのでしょう。私たちは地球以外で生活したことはないのに、自然界が氾濫を起こして人間を飲み込もうとしているのを見ると、こんなことはおかしいと感じるのはなぜでしょう。それは、どこかに災害も病気も争いも憎しみもない完成された世界を思い描いているからではないでしょうか。ところで、人間の体が感じる痛みの中で最も厄介なものは原始痛という痛みだと言われています。これは怪我や病気で手足を切断した患者の多くが体験する痛みです。例えば、足を切断したにもかかわらずつま先が痛む、あるはずのない手の先端が痛むというんです。中には電流を通した万力でねじ上げられるような痛みだという人もいるのです。この痛みが厄介なのは、痛み止めの薬や麻薬が効かないということなのです。現実には手足は失われています。しかし、なくした手足をコントロールしていた脳がそれを記憶しているがために、ないのに神経が通っているかのように感じると言われています。さて、私たちが地球上でひどい災害を目撃すると、こんなはずじゃない、こんなことが起こってはいけない、なぜなんだという痛みを感じるのはどうしてでしょう。それは、私たちの魂が どこかに完全な世界がなければならないという感覚を持っているからではないでしょうか。いや、そのような世界を渇望するのは、そのような世界がどこかに用意されているからではないでしょうか。そんな世界はあるんでしょうか。あるのです。神が新しく作られる天国です。神は今のこの悪の世界から新しくされた世界、新天新地に私たちを移住させたいと願っておられるのです。ところで、この世界の不条理や不完全さ、崩壊しつつある自然界を見ると、一つ疑問が湧いてきます。どうして完全かつ全知全能の神がこんな不完全な世界を作ったんだろうかという疑問です。恵み深く、憐れみ深く、親切な神様がどうして無慈悲な自然界、凶暴な環境、人間を滅ぼしにかかる世界を作られたんでしょう。答えははっきりしてます。それは人間の罪のせいで世界が狂ってしまったのだと聖書は語るのです。神が世界を作りになった時、世界はこのような姿ではなく、非常に美しく調和し、完全な秩序を保っていました。しかし、人類最初の人間が神に反逆したがために、世界は混乱し、呪われてしまったのです。小さな癌細胞を放置しておくと、やがて増殖を始め、全身を食い荒らしてしまいます。最初の人間が持ち込んだ罪が、やがて全人類に転移し、自然界にまでその影響が及んだ結果、今のような世界になってしまったのです。そこで神様は、崩壊しつつある世界の立て直しのために、崩壊の第一原因を解決することになさいました。それは、私たちの罪を取り除くということなのです。そして私たちの罪を完全に取り除き、罪を許すために、キリストはご自身を十字架の上で捨ててくださったのです。これが、キリストが来てくださった第二の理由です。キリストは、あなたの罪の許しを勝ち取るために、あなたに代わって償いを果たしてくださいました。自分の命を差し出して、あなたの代わりに神から処刑されてくださったのです。これ以外のどんな方法も罪の許しをもたらすことはできなかったからです。第三に、キリストがそうされたのは、私たちの神であり、父である方の御心であった。神の御心を実現するために、キリストはこの世に来てくださったというのです。もしひどい災害の中で神はどう思ってるのかを知ろうとするなら、キリストがどんな方であったかを考えることです。キリストは泣く者と共に泣き、うめく者と共にうめき、悲しむ者と共に悲しみ、病を知る人であったとあります。第三次の中で、神は共に泣き、共にうめき、共に悲しむ神なのです。残酷な事件は神が残酷であることの証拠ではありません。神がどんな方であるかは、キリストによってはっきりと明らかにされているのです。神は泣く者と共に泣く神なのです。ところで、キリストはどのようにして私たちを今の悪の世界から救い出してくださるというんでしょう。再臨によってです。再臨というのは、キリストが再びこの世に来られるということです。キリストは十字架にかかって死なれましたが、その後、三日目に復活なさいました。それから40日間、弟子たちの間に姿を現し、天に帰っていかれました。しかし、今のこの悪の世界が限界に達する前に、また来られるのです。天からキリストが、空中まで降りてきたとき、キリストを信じる者たちは一人残らずこの世界から引き上げられ、天国に移住するんです。そのとき天国に引き上げられるのは本物のクリスチャンだけです。あなたは大丈夫ですか？どうぞキリストを救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。